4、個人質問4ページ。33人の議員が行った質問の中から、いくつかを取り上げて用紙を掲載。全員の個人質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、観光・まちづくり。目標を上回る来場となった岡山芸術交流2019。問い、約31万1000人が来場したが、事業を振り返っての見解は、また今後どのように芸術文化交流を育てていくのか。答え、前回の 1.8 倍の76校、約4600人の小中学生が鑑賞し、豊かな感性を育む一助になったと考える。また、瀬戸内国際芸術祭2019との広報連携の強化、京橋クルーズの運航等で誘客の相乗効果が図れた。現代アートはまだ馴染みが薄いため、入門者への配慮も必要かと考えており、市民アンケートや現代アートをテーマにした議論を深める機会を設けるなどし、今後について検討したい。情報発信や魅力アップで日本遺産エリアへ観光誘客。問い、令和元年度に実施する日本遺産活用推進事業の進捗状況と成果は、2年度の事業予定は。答え、JR 西日本の主要路線で動画を放映するとともに、日本遺産を詳しく説明するリーフレットを作成中で、日本遺産をめぐるモニターツアーを実施し、課題等の意見集約も行っている。また、おもてなしプログラムの創出や観光ガイドの育成、統一的な看板の設置に向けた準備も進めている。地元の小学生による日本遺産の学習漫画を活用した研究発表や、地域の方による日本遺産関連本の出版といった自主的な動きも増えてきた。2年度も情報発信や魅力アップ、受け地、観光地の整備を行い、インバウンド対策の強化など効果的な事業で誘客を図っていきたい。歩いて楽しい岡山の顔づくり。問い、岡山市都心創生まちづくり構想で岡山城を核としたカルチャーゾーンを中心に風格と魅力ある都市づくりを進めていくとしているが、進捗状況は。用語解説。岡山市都心創生まちづくり構想。岡山市の都市的ルーツというべき岡山城を中核とするカルチャーゾーンを中心に、城下町に伝わる歴史資産や文化資産を生かした風格と魅力ある都心づくりを進めるための基本方針。用語解説終わり。答え、令和元年12月には、岡山城天守閣前で、中国経済産業局によるデニム産地など、国産繊維産業を発信するためのイベントがあり、約1300人が集まった。2年度には、侍のお供が座ったという、友の腰掛け休憩施設を設置予定で、石山公園のオープンカフェ運営、朝日川川まちづくり事業も動いており、岡山芸術交流2019では約31万人が来場した。このようなプラスの変化でさらなる活性化を図っていく。県庁通り一車線化の工事に着手。問い、県庁通り一車線化の今後の整備スケジュールは、またグリーンインフラはどのようにイメージしているか。用語解説。グリーンインフラ、自然環境が有する多様な機能、 生物の生息生育の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制などを社会の様々な課題解決に活用しようとする考え方。用語解説終わり。答え。市役所筋から西側緑道公園までの約290メートル区間は、令和2年1月頃に工事に着手する予定で、2年度末の完成を見込んでいる。柳川筋までの残り310メートル区間は、2年度中に工事に着手し、3年度末までの完成を目指している。車道を削減し、歩道を拡幅することで、ゆとりある歩行空間を確保するとともに、街路樹の再整備で緑のボリュームアップと緑荫を創出し、居心地のいい憩いの空間を作り出していきたい。平準化率を上げ、人材不足を補う。問い。建設業界の人材確保が難しくなっている。担い手確保には公共工事の平準化が必要で、ゼロ資材の活用や早期の繰り越し手続きを進めるべきでは。用語解説。公共工事の平準化。公共工事は年度初めに工事量が少なくなる一方、年度末には工事量が集中する傾向がある。このような工事量の偏りを解消し、年間を通じて工事量を安定させること。ゼロ資材。工事発注の施工時期の平準化、及び適正な工期設定をするために、当該年度の事業費をゼロとして設定する債務負担行為。用語解説終わり。答え。平成30年度の岡山市の平準化率は 0.69 で、政令市平均の 0.67 を上回っており、一定の努力はしている。ゼロ資材は28年度の予算規模1億3000万円から、令和2年度は5億8500万円と増やしており、早期の繰り越し措置については、年度内での刊行が見込めないと判断された時点で適切に対応していく。平準化率を上げていくことは、人材不足を補う非常にいい措置であり、これからも一層努力をしていきたい。その2、教育・子育て。地産地消を取り入れた給食を。問い。安心して子育てをするため、地産地消の給食を求める声が高まっているが、岡山市の地産地消率は改善しているか。学校給食のパンと麺の原料は国産か。答え。地場産物を積極的、計画的に取り入れ、地産地消に努めている。平成21年度から平均使用割合は食材数ベースで 40% 以上を継続しており、30年度は 51% だった。パンと中華麺、ソフト麺の配合割合は、岡山県産の米粉 20% と、アメリカ、カナダ産の小麦粉 80% であり、うどんは国内産の小麦粉 100% である。教育支援アドバイザーの配置で学校の暴力行為に歯止めを。問い、平成30年度の学校での暴力行為件数の調査結果をどう分析しているか。また、暴力行為の減少に向け、今後どのような対策を行うのか。答え、小学校では組織的な指導体制づくりや家庭の協力が進んだことで、暴力行為の発生件数は減少している。30年度から実施している教育支援アドバイザー事業で、配置校での暴力行為が減少しており、今後他の学校にも広げていきたい。 中学校では1年生の暴力行為の件数が多く、今後小中連携の強化を図りながら1年生での発生を減少させることが必要と考える。保育士確保のため賃金のさらなる上乗せを検討。問い、保育士の賃金を 2% 上乗せする処遇改善支援は令和元年度で終了する。2年度以降、上乗せを 2% ではなく月額1万円にしてはどうか。答え、元年10月1日現在、岡山市の待機児童は若干増加している。認可施設の約 26% は利用定員を下回る受け入れとなっており、大きな理由として保育士不足が挙げられる。こうした状況から、2年度以降も処遇改善支援を継続し、例えば賃金の上乗せを現在の 2% から 3% へ引き上げる等の具体的な検討を行い、予算編成までに整理していきたい。通室しやすい適応指導教室に保護者の負担軽減を検討。問い、市内5カ所の適応指導教室への平成30年度の通室者数、小学生11人、中学生72人をどう捉え、小学生の通室がない教室があることをどう考えるか。答え、30年度に適応指導教室で受けた不登校の相談件数は約3000件で、一定程度の活用はされていると考えるが、子どもの状態や本人保護者の意向を踏まえて受け入れを判断するため、通室者数は多くない。小学生の通室が少ない要因の一つに、保護者の送迎が必要であることが考えられ、今後、保護者の負担を軽減することで通室しやすくなるよう検討する。児童虐待の通報があれば、速やかに安全を確認。問い、岡山市子どもを虐待から守る条例では、通告・通報から48時間以内に児童の安全確認を行わなければならないとしているが、児童相談所と警察の連携は取れているのか。答え、子ども総合相談所は、通告受理後、速やかに訪問等で児童の安全確認を行っている。複数回の訪問等でも確認できない場合には、立ち入り調査、さらには臨検、裁判所の許可を受けた強制的な立ち入り、捜索を行うことになるが、その際には警察へ援助依頼を行い、同行してもらっている。一律の児童クラブへの入所は市が責任を持って取り組む。問い、待機児童を生まないために施設整備と人の確保が必要だが、放課後児童クラブへ入所できない子どもが出る責任はどこにあるのか。また、クラブへ作業療法士の派遣を行うべきでは。答え、新体制移行後は、市が責任を持って必要な子どもを受け入れられるよう取り組んでいきたい。また、入所児童の中に特別な支援を必要とする児童が増加しているため、作業療法士を含む専門スキルを持った人材の活用を今後検討していきたい。